御言葉を受け取ってください。おつらい方はお座りになったままで大丈夫です。ヨハネの福音書14章18節から21節。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。私はあなた方のところに戻ってくるのです。今しばらくで世はもう私を見なくなります。しかしあなた方は私を見ます。私が生きるのであなた方も生きるからです。その日には私が父におり、あなた方が私におり、私があなた方におることがあなた方にわかります。私の戒めを保ち、それを守る人は私を愛する人です。私を愛する人は私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身を彼に表します。お座りください。私とは誰かというタイトルで川端光雄牧師からメッセージをしていただきます。
では皆さんご一緒に、マスクを一緒に取って、前後の方と左右の方とご挨拶しましょう。先週は5泊6日で加古川バプテスト教会のキャンプ、そして礼拝に出てまいりました。その間のいろいろ祝福がたくさんあったことを感謝いたします。お祈りありがとうございました。加古川では神の国の祝福をもっと豊かに味わおうということがテーマになっていて、そして今年はその祝福を表そうと、具体的に祝福を表すことがテーマになっていました。それに沿って私もメッセージを用意して5回ですけどね、語ってまいりました。誠に教会は祝福されているし、祝福する教会だと思います。私たち夫婦もこう身に余るようなおもてなしをいただきました。もうこれでもかっていうような感じで、その祝福を受けました。今何があったんだというふうに、何かあったのかというような格好をしています。まさに何かあったんです。それはこれを、夫婦で、前回もそうだったんですけどね、ちょっと私たち自分では着ないようなその服を、いつも用意してくださるんですね。そして礼拝では、それを着て、講壇に立ってほしいという、そういう願いです。かなり勇気がいりましたけど、でもこうやって自分の教会でも平気で立てるようになるっていうのは、そういう変化があったということです。またそのことについてまたメッセージの中でお話しますけど、今日は私とは誰かというテーマです。で、なぜこういうテーマをしたかというと、それは現代の社会においてはこういう問い方をしないということです。で、現代では何を問うかというと、私とは何かなんです。あなたとは何か、あなたとは誰かとは問わないで、あなたとは何かを問われる、そういう時代社会になっているということです。で、今日私たちの社会では脳、この頭ですよね、脳が自分であるっていう、そういう風潮が広まっています。で、脳というのはそれは知識の詰まるところですよね。つまりこの記憶力、認識力、また思考能力、それから想像力、判断力、すべて脳なんです。そして脳が一番重要であり、その脳で全ての人たちのは価値が評価されるという、そういう社会であるわけです。で、具体的に言えばそれは学歴であったり、さまざまな点数で表されるもの、 地位であったり、あるいは富であったりするわけです。で、特に現代は最先端の IT ですよね、その知識があるということをコンピューターが扱えるということ、またそれによって最先端の技術を用いる、そしてそういう世界を開いていく、それについていけるかどうかっていうのが、その人の価値をこれからも決定してくるだろうと思います。ですから私なんかはもう完全に時代の落ちこぼれになってしまっているわけです。まあ価値がない、ノーだと言われたらもう価値がなくなってしまう、そういう社会でになりつつあるわけです。あるいはまあそれは要するに物なんですよ、物ですね、物を問うてるんです。私たちの脳っていうのは結局は物質なんです、化学反応なんです。あなたとは何かっていう、そういう問いかけで出てくる答えなんです。あるいは私たちの社会では遺伝子が全てをほとんどを決定する、あるいは育ったその環境が決定する、遺伝子 80% を、その環境、育った環境 20% などとも言われます。結局遺伝子とその環境で決まってしまう。しかし、私たちは言いたいんです。私たちは脳ではない、私たちは遺伝子ではない、私たちは遺伝子やあるいはその環境によって決まったものではないんだ、私たちはものではないというふうに言いたいんです。 でも現代で言えばですね、学者であれば自分が書いた、論文、あるいは小説家であればその自分の書き残した小説、あるいは俳優や歌手であれば自分の演じた映画や歌った収録した歌、画家であれば絵、そうしたものを残していってるわけです。でそれが私であるというふうな表現になってしまうわけです。でもそれはものです。結局は皆さん、これ私たちクリスチャンであるからそれとは関係ないと思っていらっしゃるかもしれません。でも私たちはそういうものにかなり影響を受けていると思います。私たち、自分はどこにいるのか、自分はもし自分がそうしたものである、私は何であるかというような問い方をしていると、結局私とは脳なんだけど、さらにそれよりも、コンピューターの中に自分が保存している全ての、作成したもの、知識、情報、考えたこと、また人とのやり取り、それが私であるというふうになってしまうんです。だからもう今平気で言いますよ、現代の知識人たちも、私とはコンピューターの中に保存されている情報であるっていうような、そういう言い方をしますよ。だから結局自分とは何か、もうものなんです。そんな言い方をする、それは皆さんもひょっとしたらもう自分の脳でさえも自分のことを置ききれなくって、そこからもう脳から引き出せなくなってしまって、全部スマホの中に置いてるんじゃないですか。まあ、私もそういう面ありますよ。昔のように電話番号さえもちゃんと覚えられなくなってしまって、自分の家の電話番号でさえも時々間違えてしまうというようなことが起こるわけです。全部、私はスマホを持ってませんけども、コンピューターやスマホの中にあるものが、それが私であるというふうになってしまうわけです。それが当たり前のようになってしまう。だからスマホやコンピューターがあれがなくなったら、あるいはそこにある情報が全部消えてしまったら、私は一体どこにいるのかというようなことになりかねないわけです。でも私たちこの地上でそのようにコンピューターに蓄えたもの、それがゼロの数であったとしても、貯金の額であったとしても、やがてそれは消えていきます。私たちが家を残し財産を残したとしても、それは私ではありません。ところが人々は何者になるかを求めるんですね。自分が発見したこと、発明したこと、あるいは、 まあ、メダルを取った、賞を取った、まあ、あるいは知識をも持った、まあ、さまざまなものをこう持つ、そして自分が何者かにと認められることを求めていく。でもそれはあなたではない、あなたは何ではない、あなたは物ではないんです。でも全てそうしたものが取り除かれた後に残るものが、それがあなたであり私であるわけです。でもそれがなかなか現代では分からなくなってしまってるんですね。一昨年でしたでしょうかね、20世紀21世紀の最高の頭脳と言われたスティーブン・ホーキングが、亡くなりましたけども、まあ彼は物理学、特に宇宙物理学、量子力学で最も優れた学者でありましたけど、その家族などや、まあ、周囲の人たちの声を聞くが残ってますけども、もうそれは自己中心で傲慢で、な人だったようです。しかしそれが許されるのは世界最高の頭脳、脳だからですよ。でもそれは何なんです、誰じゃないんです。実はだから彼からそうしたものを全部取り去って残るのは何かというと、結局は傲慢で自己中心な人間しか残らないわけですよ。まあ、ちょっと言ってることが正しいかどうか、正確な評価を下しているかどうか分かりませんけど、結局そのようになってしまう。何は全部取り除かれる、誰がだけが残るんです。じゃあ今日問いたいのは、それは私とは誰か、あなたとは誰かなんです。答えを言います。それは私とは私のうちに住まわれるキリストであるということです。先週もこのヨハネのところが一箇所引かれましたけども、この私を見た者は父を見たのである、14章の9節のイエス様の言葉、それはイエス様と父なる神は一つであるということですよね。そしてこのヨハネの14章20節、その日には、つまり終わりの日ですけれども、私が父のうちに、あなた方が私のうちに、そして私があなた方のうちにいることがあなた方に分かるというふうにイエス様はおっしゃっています。でイエス様は父のうちにいる、そして私、あなた方も私のうちにいる、そして私があなたのうちにいるとおっしゃっているんです。そしてイエス様はそういう言い方をなさったその前に、私を見た者は父を見た者だとおっしゃる。つまりイエス様を信じる者にとって、イエス様と私とは一つなんです、一つなんですよ。そしてちょっと大胆に言いますけど、私を見た者はイエス・キリストを見たのであるとも実は言えるんです。そのようにイエス様は願っておられるんです。イエス様は神の御子でありながら、人の形をとってこの地上に来られました。そして神とはどういう方かということを私たちにお示しくださった。そしてその方が、その神の御子が私たちのうちに生きておられる、それが私なんだということです。だからガラティア書の2章の20節でパウロがこういうわけでしょ、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのですって言ってます。だから私のうちにキリストが生きておられる、もはや私が生きているのではないっていうふうに言うんです。つまりパウロのうちに生きておられるキリストなんだっていう、そういう生き方をしたっていうことですよ。これすごいことですけども、でもこれが主がなさろうと実現しようとしてくださったことであるわけです。つまりこうして、イエス様が私たちのうちにおられる、そのイエス様に父なる神がおられる、父なる神のご性質が私たちのうちにも宿るんです。イエス様の性質、主の性質、清さ、愛、義、あるいは全知全能の力、完全ではなくても、それが私たちのうちに現れるということであります。皆さん、私たちクリスチャンがクリスチャンじゃない人たちと違っているのは、もうただこの一点だけです。それは私たちのうちにキリストが住んでおられる、私とは心のうちに住んでおられるキリストである、それが私なんだ。能力や行いでは 他 の, あのクリスチャンじゃない人たちと何か勝っているわけではありません。それを競っているわけではない。私たちはもちろん私たちもその与えられている賜物を用いたい、そして、その私たちの良い行い を人々が見て、そして、その天におられる父を崇めるようにしたいというのは、これも大きな願いではありますけれども、でもまず私たちが知らなきゃいけないのは、私たちとは生きておられ、私たちのうちに生きておられるキリストだということであります。皆さん、私たちかつて罪人でした。まあ今も罪人というふうに表現はできないわけじゃないわけですけれども、なんで罪人だったんですか。それは私たちがこの生まれてきてから嘘をついた、盗みもした、もう次々といろんな罪を重ねてきて、そして立派な罪人になったわけじゃありません。罪を犯してきたから罪人になったんじゃないんです。私たちは罪人として生まれてきたから罪を犯すんです。アダムの時に罪が入りました。そして私たちは罪の中に生まれるようになったんです。罪人だから罪を犯すんです。でもイエス様が十字架にかかられて、私たちの罪の身代わりとなって死んでくださった、その血潮によって私たちは罪から清められた、そして聖なるものとして聖なるものとして認められることになりました。私たちはイエス様を信じた、その信仰によって聖なるものになったんです。義なるものになったんです。こっから始めるんです。私たちはだから私たちがクリスチャンになったからといって、一生懸命正しい行いをする、優しい行いをする、愛なる行いをすることによって、それによって私たちは清い人間になるわけではありません。私たちは愛を行使、繰り返し繰り返して愛の行為を示していって、そして愛の人になるわけではありません。私たちはイエス・キリストを信じることによって聖なる人になったんです。愛なる人になったんです。だから私たちは清いことを行うんです。愛を実践するようになるんです。いや、でも私たちはそれでも汚れたことをする、罪を犯す、この愛することに失敗をする。いや、そうです。でもその時に私たちはだからといってその清い人でなくなったわけではありません。愛なる人にでなくなったわけではありません。私たちのうちにはイエス・キリストが住んでおられるんだから、私たちはキリスト、そのうちにおられるキリストなんだから。で、じゃあ私たちがその不正なこと、不義なことをしたとき、罪を犯したときはどうなのかっていう、それが悔い改めなんです。悔い改めることによって本来のそのところに、イエス様のところに戻るわけです。つまり私たちのうちにキリストが生きておられるところに繰り返し繰り返し戻っていくわけです。そうなんです。だから決して罪を犯したから私たちが汚れてしまう、もうこの罪人になってしまうわけではありません。だからこの恵み、キリストのによってこのように聖なるものとされているというこの恵み、ここにいつも立つんです。私たちはパウロが言う通り聖霊の宮になっているわけです。私たちは聖霊の宮っていうふうにはっきり言われているわけですよ。これが私たちの身分です。だから私たちとは誰か、うちに住まわれるキリストである、聖霊の住まわれる神殿である、これが私たちです。いつもそこから始めていくわけです。私この真っ赤な服を生まれて初めて着ました。でね、先ほど言ったように加古川バプテスト教会は、常に私にチャレンジをさせるんですね、こうやって。で、ね、このでもね、これを着て講壇に立つとき、もうものすごくこうやっぱりね、意識する、恥ずかしいっていう、そういう思いで立つんですよ最初。しかし見る方は全く何も思ってないわけですよね。というか今日その時、格好でもそうでしたけど、みんな似合ってますねっていうふうに言うわけですよ。まあ本当かどうか分かりませんけど。で、今日この第一礼拝に来た時にかなこさんがね、私の方を最初にこれ見て、みつお牧師眩しいって言ったんですよ。この第二礼拝にもそのように 言ってくださった方がいました。でそのようにね言われた時に、まあ、向こうでもそういうことを言われたんですけども、その時にあキリストを着るってこういうことなんだなということを講壇に立った時思わされました。だから同じ話をしてるんですけど向こうの時と、このローマ書の13章の14節に主イエスキリストを着なさいとあります。で、ね、この主イエスキリストを着たら、つまり私たちのうちにキリストが生きておられたら絶対に人々が何らかの反応をするようになるんです。こんな赤い服を着ただけで多くの人たちが、ね、反応してくれるわけですよ。うちの教会でも結婚の人たちが反応してくれました。これがイエス・キリストを着るということですよ。赤い服を着るって意味じゃないですよ。でも自分でこうしてね、その、まあ、向こうで礼拝をして礼拝から降りて、そして、まあ、礼拝後も、まあ、数時間その教会にいた。でもその時も通りかかる人たちが、似合ってますね、似合ってますよ、いいですねっていうふうに言ってくださるんですね。でそのために自分がこの赤い服を着ているなんか特別なものを着ているっていうことを思い起こさせられるんです。自分を忘れてしまうんですよ。でそして中にはですね、まあ、非常に親しい人がやっぱり似合ってませんねっていうふうに そういうふうに言う人もいるんです。知ってる人は知ってると思いますけど、石戸由美さんですね。でも彼女は自分の言葉としてはそう言わないんです。私の母がねやっぱり似合ってないよねって言ってましたっていうふうにねそういう言い方でした。でもねそういうふうに言われることによって自分が何を着ているかっていうことが分かってくるわけですよ。私キリストを着てます。キリストを着てるがゆえにそして祝福をもたらすこともあります。そのようにして感謝されることもある。しかし牧師でありながらクリスチャンでありながらそしてこのキリストを着ていながらそれにふさわしくないことをしたとき似合ってませんねっていうふうに言われることがあるわけですよ。それその時に、まあ、そのように言ってくださる。そういうふうにされることによって悔い改めるわけです。自分はキリストを着ている、私とは私のうちに住まわれるキリストであるということをおのずから意識され、そのように歩んでいくというふうになります。私たちは誰が大切なんです。私の心は何に満たされているかが大切なのではありません。私たちの心は誰に満たされているかが大切なんです。でもこの世の中、まあ、私たちもかつてそうだったわけですけど、人々は何に満たされるかを求めるんです。結局お金である、知識である、学歴である、人の評判である、もうさまざまなそうしたものに満たされる、一時的な快感に満たされる、名誉に満たされる、それを求めていくんです。それが的外れな人生なんです。全部消えていきます。残され、それを取り除いた後に残るもの、それが私だということを忘れてはならないと言います。私たちはこのキリストの真似をして生きていきます。このヨハネの14章の12節、私を信じる者は私のが行う技を行うとおっしゃっています。そしてそれよりもさらに大いなる技を行うというふうにもおっしゃっています。キリストのが行われた技を私たちは行っていくわけです。そしてそのことによって父が子によって栄光をお受けになる。そして私たちも私たちを通してイエス・キリストが栄光をお受けになるようになるということです。で実際私たちはそして、この人間としての私自身の人間の力を超えたことをなすようになってくる。いや今実際そのようにしているんだと思います。主にそのようにさせてもらっているんです。大切なのは私たちにはそれができるということを信じるということです。イエス様は決して私たちをお見捨てにはなりません、私たちを捨てて孤児にはしないとおっしゃっておられます。そしてキリストに似たものになるように真似ていくわけです。私たちは 神の形に神に似せてもともと作られたものです。その生き方っていうのは、それは神様の真似をしていく、神の愛を、神の義を、神の清さを真似て生きていくものとして作られているわけです。それを私たちはイエス様によって取り戻したんです。で、3つのことを、イエス様の何を真似するか、3つのことをもう一度ちょっとお話しします。イエス様は預言者であり、そして祭司であり、そして王であります。私たちはイエス様の預言者であることを真似します。つまり神の国の福音を述べ伝えていくわけです。イエス様の第一声、悔い改めて神の国の福音を信じようとおっしゃった、終わりの日は近い、そのことを私たちはこの社会に、この人々に告げていく、それが私たちの役割です。神の言葉を告げる、神の言葉というのは文字通り、それはイエス・キリストです。初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、つまりイエス・キリストであった、イエス様自身が神の言葉、それを告げ知らせるのが預言者の役割です。預言者というのはその神の言葉を告げるものです。そして2つ目、キリストは祭司です。で、祭司というのはどういう存在かといいますと、どういうものかというと、それは神と人との間に立って取りなしをするものですよね。つまり神と人との間に立って神と人をつないでいく、それが祭司の役割です。イエス様も父なる神と私たちの間に立って、私たちを神様とつないでくださったんです。つないでいくっていう役割、それが祭司の役割です。つなぐっていうことはとても大切なことです。で、先週も語られた通り、罪によって神様から私たち人間は断絶されていました。そのイエス様がその十字架にかかることによって、その断絶をすべて受け止めてくださった、つまりその神様とから切り離されて地獄に落ちる苦しみをすべて十字架でイエス様が味わってくださった、その結果が我が神我が神なぜお見捨てになったのですかという、その絶望をイエス様が変わってくださったわけです。で、その断絶をもうなくなった、イエス様を信じることによってその断絶がなくなった、そのつないでくださった、それをつないでいくのが私たちの役割です。だからイエス様もあなた方を捨てて孤児とはしないとおっしゃっている、決して私たちを切り離すことはないということです。だから神様とつながって永遠の命とその喜びを受け取っていくという、受け取らされていくということが祭司の役割です。皆さん、私たちは祝福する祝福するというふうに人に対しても言いますけれども、で、祝福するとはどういうことなのか、その一つがこの神様と人とをつないでいくというのが、これが祝福することなんです。私たちのすべてのこの正しい行い、あるいは優しい行い、愛の行い、それは何のためにしているのか、それは人を祝福するためにしているわけです。そのように祝福することによって、その人が神様とつながっていくように、永遠の命を受けるように、神の国に入っていって、その神の国の喜び、永遠の命を受けているという、その平安をその人が自分自身で受け取るようになっていくように導くこと、それが祝福することです。そのために私たちは愛の行為をする、優しいこともする、また正しいこともしていくわけです。その人 のために祈るというのもそのためです。だから単に物を与えたり親切にするということではありません。もちろんそれも含まれるわけですけど、それよりもそのゴールとして、その人が永遠の神様とつながる、永遠の命を持つように導いていくというのが、これが祝福することです。そして3つ目、キリストは王です。このことを今日特に皆さんに知っていただきたいと思うんですけど、私たちは実は王なんです。ペテロも王なる祭司だというふうに言ってます。そして私たちはキリストと共に王になるというふうに約束されています。じゃあ王になるって何なのか、私たちがイエス様と一緒に王になるってどういうことなのかということです。でも私たちはもともと王なんですよ。それは創世記の一章のところでに、私たち人間が作られたときに主はこうおっしゃいました。この地を支配しなさい、またその他の生きたものを治めなさいというふうに言われました。つまりあれは支配、そういう王の役割をこの地上であなた方は果たしていきなさいということです。王というのは支配し治めるものです。どうやって それは神の愛と神の義と神の清さで収めていくんです。それがイエス・キリストに似たものです。真似をするということです。そのようにして私たちは王の役割を果たしていきます。そんな難しいことを言っているわけではありません。この聖霊様によってその場の、その空気を作っていくというのも、これも収めることです。また自分自身の人生を振り返って、自分の人生で起こったさまざまな出来事をきちんと自分の中で主によって収めていくということも、それもこれも王の役割です。例えば私はね、もう一度このことを自分でも考えてみました。私は自分の人生に対してどのように王になれるかということです。すべてを自分の人生で起こったことをすべて恵みとして収めていくんです。これとても大切なことだと思いました。もうだから過去に起こった出来事、否定的な出来事、悲しい出来事、私自身が起こした自業自得の技、さまざまな傷、そうしたものをすべて恵みとして収めていくっていうこと、もうそれに支配されない、いやむしろそれらを用いて益としていくっていうのが、それが王の役割です。例えば私はもう山奥で育ちました、まあ、そのことによるその不利な状況がありました。でも今はかえってそれを喜んでいる。イエス様を知った今は、あのことに、ああいうところで生まれたことによって、その自然の中で養われたその感性があるんだなというふうに自分でもそう思います。あるいは家庭が不和であった、その苦しみも、それも人の思いが分かるようになる恵みとして捉える。父方の方は短気な血筋でした。でもそれも恵みとして捉えていく。これも私にとっては肉体のトゲなんだと、思い上がらないための肉体のトゲとして恵みとして受け止めていくということです。また無学だけども、ただ優しかった母のもとに生まれた、そのことも私にとっては恵みでした。そしてクリスチャンのおばがいたことも恵み、そして学生の時韓国人教会に行って、そして新たな世界が開かれた。またそこの牧師がキリスト教哲学をやっていた人だったので、それに影響されてそのような学びも中にも入っていけた。それも恵み。特に20世紀の後半に、この自分の半生を生きた、もう本当に平和な時代に生かされたというのも恵み。自分の努力が報われるような時代でありました。祖父母の時代や父母の時代っていうのはもう戦争の時代でしたから、それに比べたら本当に恵みの時代だったと思います。また妻と出会い、子供が与えられた恵みもある、まあ、いろんなところを通されたけども、それも恵みとして捉える。進学校を卒業できなかったということも恵みとして捉える。牧師に立てられた恵み、最初に牧歌した教会でうまくいかないで、そしてその教会からこう出されることに、もう出されるというか、契約をもう終わりとなったこと、うまくいかなかったことも、それも恵み。なぜかというと、そうでなかったら20年前このキリストの栄光教会 を皆さんと一緒に始めるということがなかった。いや、そういうあのことがあったから、その多くの人たちと一緒にこの教会を立て上げることができた。しかも良き、本当に私にとってはもうもったいないような兄弟姉妹と共に教会を立て上げることができたというその恵み。またイスラエルを知ることになった、まあ、BFB を通してイスラエルを知ることになった恵み。また3つのテーマというものをこう思いつかさせていただいた恵み。ヘブライズムに転換していくことがような契機が与えられた、そういう恵み。もうね、全てのことを恵みとして捉えていく。悲劇的な悲しいことも苦労も良きことも全てこうして収めていく。だから卑屈にもならない、この傲慢にもならない、そのようにこう自分自身を収めていくように仕向けられる、その恵みということです。だからこのようにして自分自身の人生を収めていく。またね、自分のこの周りも収めていくっていうこともとても大切な、家庭を収めていくっていう、それもその、父母にとってはとても重要なことですよね。 まあ、今からもう二十数年前ですけども、私アメリカにいました。アメリカにいて、アメリカから何回かそのツアーを組んで、まあ、団長としてイスラエル旅行に行ったことがあります。である時はそのスイスを経由してスイスに一泊しましてね、そこから今度はスイスからアルプス越えでエジプトに飛んでイスラエルに入ったことがありました。そのせっかくただもう1日だけスイスに行ったのに、もう雲が覆って何にも見えなかったという、雲を見に行っただけのスイスに行くんですけど、しかも今度はねアルプスを越えをするときその雲の中を飛んだんですよ。で私もまあアメリカ住んでた日米のこの、まあ、太平洋を何でも往復していろんな乱気流に遭いました。もう吐きそうになるほど乱気流に遭ったこともあります。しかしこのアルプス越えの時は本当に飛行機が落ちると思いました。普通のものじゃなかった。で太平洋で経験したのはこのヒューッとこう落下する時のあの気持ちの悪さ、ところがねアルプスの時は違ったんです。横にピューッとこう横揺れなんです。横にビューッとそう飛んでるっていう感覚が来るわけですよ。これもうアルプスにぶつかるんじゃないかっていうふうに、もうねそれで機内はキャーキャーキャーキャーもうすごかったですよ。特に女性たちが、で私もねこれどうなるんだろうとちょっともう本当に祈りをしなきゃいけないなと思うぐらいでした。ところがそういう空気を破った人が私のそのグループに一人いたんです。菅野家の人たちはご存知でしょう。荒瀬さんって覚えてる、はい、その荒瀬さんはという男性がいましてね、あごいるね、知ってる、要は覚えてない、実も覚えてないそうか、この方は退役軍人だったようです。それでね彼一人そのみんなキャーキャー言う中でそれを見ながらアハハハワハハって笑ってるんです。でね、まあ、あこの彼で一人笑ってるのを見て私それでね安心したんです。で彼は軍隊でそういう体験をしてきてるんですよ。だからあとそういうふうに後で言ってくれました。でこの人が笑ってるっていうことは大丈夫だということが私も分かったんです。これねとても重要なことですよ。それで団長の私は他の人たちに向かって大丈夫だよ荒瀬さんが笑ってるからっていうふうに私は何の根拠もなかったんですけどでもそうやってねその場の空気を破っていく、恐れの中苦しみの中にいるその空気を破っていくのが私たちクリスチャンの役割だと思うんです。永遠の命を持っている、誠の救いをちゃんと持っている、真理になる方は私たちは持っている、その方が私たちのうちにおられるんだから、私とは私のうちにおられるキリストなんだから、それが私たちこの社会での役割なんです。それが王なる役割であるわけです。イスラエルの人たちはさまざまな苦難に遭います。時には本当にも悲劇的な出来事がもうテロがあったりしてもう起こります。その時にユダヤ人たちはこの石戸さんが先週 の、その通信の中に書いておられましたけれども、ユダヤ人の多くの人たちはそのような状況になった時に人を恨まない。で春と向かい合ってそれを収めていく、折り合っていく、自分の悲劇とをこう主の前に置いて、そして折り合いをつけていくんです。そしてそれを克服していくんだっていうふうに書いております。それもこれ収めるっていうことで王なるものの役割です。キリストが私たちのうちにおられるんだから私たちはそのキリストの真似をしていく、私たちは主の言葉、主に従うのであって自分の心や気持ちに従うのではありません。信仰というのはそれを私の 気持ちや思いや考えがどうかではなくって、主の思いが、主の気持ちが何であるかということを問うという、その通りに従っていくのが、それが信仰です。だからイエス様は人を7度は70倍するまで許しなさいと言われました。私たちの気持ちは許せないというのが強い。しかし私たちのうちにおられるキリストが許せとおっしゃるから、私たちはそれでキリストに従っていく、これが信仰です。だから内なるキリストの願いに従って生きていくこと、これが私です。私とは私のうちに生きておられるキリストです。たとえ外側にどのように身を得ようとも、それが私です。キリストの服を着ていくっていうこと、ぜひ私の赤い服を見たら、実はそれは赤いキリストの血だというふうに先ほど言いましたけど、まあ、そうだと思います。キリストだと思ってください。お互いに私とはキリストであるっていう、そういう生き方を主は願っておられます。天の父なる神様、ありがとうございます。一方的に私たちを選んでくださり、イエス様と出会わさせてくださり、そして私たちに信仰を与えてくださり、この恵みによって私たちのうちにキリストが生きていてくださる。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられる。だから私たちは、私とはキリストである、私のうちに生きておられるキリストである、聖霊の宮であるというふうに言うことができる。主よ、どうぞ私たちがこの社会にあって何というのを求めることがないように、それが私ではない、私はキリストで生きておられるキリストであるという、この生き方、キリストに習っていく生き方を全うすることができますように、我ら一人一人をお導きください。そして私たちの教会もそのようなキリストの栄光があふれる教会として、これからもお導きくださいますように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。